ちなみに大久保さんは次長時代とか、はい、FM 尼崎時代になんか思い出に残っているエピソードとかあれば。
思い出っていうかね、毎回いっぱいいっぱいだったんですけどね。
そうかな。
一番ね最初にですね、うん、実はですね、うん、幻の放送がありましてですね。
幻の放送、
はい、うんうん、当時、うん、まだ本当に毎週やるよっていうことで、うんうん、FM 尼崎のスタッフの人もちょっと懐疑的だったんですよね、うん、なんでもしもなんか穴が開いたら困るからっていうことで、うんうん、予備の放送を撮ってくれっていうのがね、うん、1回実はあったんですよ、うんうん、3月にね放送始まる前に1回そういうのをやりまして、うんうん、でその時にいた、うん、小木さんっていう人をね連れてきてやったんですけどね、うんうんうん、その人3月で移動してしまってですね、うん、結局放送が流れなかったという、う
ん、あれ私それって
言いました言いました覚えてないかもしれないです
けど、あれフェニックス教材の話かな、
じゃなくて別の話を確かしてたはずなんですよ、うん、でなんか青少年の話、青少年指導官だったんで、うんうん、青少年の話をされてたんですけれど、うんうん、それで小木さん最初嫌がってたんですけど、うんうん、途中でむちゃくちゃノリノリになってですね、うん、それで最後終わった、ああ楽しかった、放送したらぜひ教えてねって
幻の回申し訳ございません
だけど流れなかったんですね。
うっそー今流す、
いやいやそれがちょっとね、うん、面白いなと思ってね今日ちょっとなんか思い出して何か面白い話ないかなと思って
私それすっかり忘れてた
でしょ、
も
うほとんどみんな忘れてると思って、うん、僕も忘れてたんですよ、うん、なんかいい面白いのないかなと思って、うん、あそうやと思ってね
そういえば公開放送っていうのもありましたね、
うん、そうなんですよ、三宅直子と天人たち展っていう写真展の中で毎年やらせてもらってて、うんうん、大久保さんも北さんも登場していただきましたが、うんうん、星野さんの時期そのコロナで中止になったりとか、うん、で小坂さんの時もトークショーじゃなくて公開生放送は写真展はやってたけどできなかった、ね、そうなんですよ、そうなんですよ、はい、だからお二人しか経験してない、
うん、結構すごい
あれなかなか
目の前にお客さんがいらっしゃって、そうそうそう、なんかうなずいてる人とかね、もう反応が見えるから怖いんです
こうたくさんいてはって、
三宅直子愉快な仲間たちがいっぱい来てくださいますのでありがとうございます皆さん、
人気ありますよ ね,
ね, ね、楽しかったですよね、はい、ちなみに小坂さんは現役ですけれども、うん、まあ、今2年目ですよね、うん、なんかエピソードとテオトークというかなんか思い出が
か、ね、やっぱ、まあ、好き勝手させてもらってるんで特にね、新しくなってから、うんうん、まあ、ジングル作らせてもらったり、うんうん、まあ、この間イベントにね来ていただいた時も、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございました。
なんかこう勝手にこう自分がこんなしたいなって思ったら、うんうん、させてくれるんで、うんうん、
そう、みんなで作っていく放送局ですけんかね、うんうんうん、この間ね 1.17 の日に、うん、イベントとか防災イベントの中で、うん、私たちがその県民センターさんで放送させていただくっていう小坂さんからのご提案だったんですよ。そうそうそう、こんなんできないかなって言ってきてくださったんで、うん、もちろんやれることはやりますたいって、うん、私たちも初めてのよそでの放送だったので、うん、本当にできるかどうか不安だったんですけど、うん、いろいろな打ち合わせを重ねながら、うん、で今ね住民パーソナリティっていう皆さん方に喋っていただいてるんですよ、うん、1時間の番組をそこにシフト表があるっちゃけれどもね、私がスカウトした住民パーソナリティが2人1組で1時間の番組を担当してるんですよ。すこの皆さん方にも白羽の矢が立ちまして、小坂さんから住民パーソナリティの三好さんっていう方と、うん、まあ、うちの番組のずっとリスナーさんでいてくださってる方なんですが、うん、と日向ちゃんという高校2年生の女の子がいるの、はいはいはい、その2人に登場してもらって、うん、県民センターでリポートしてもらったんだよね、
はい、とあとセンター長と対談してもらって、最年長73歳
です。78歳
の方と高校生と、うん、まあ、震災について、はい、まあ、いろいろ語り継いでいかないとダメよね、はい、でどうしましょうみたいな話をちょっと対談してもらった。それを生放送する。
そうなんですよ、
いい企画ですね。
いや本当に楽しかったし、また防災について考えるいいきっかけになったなと思います。それをまた再放送を2回ほどさせていただいたりとかして、本当に自分たちで作っていく放送局なので、まあ、県民センターの皆さん方にも協力していただきながら、これからももっとコラボできたらいいなって思ってるんです。
いいですね、はい、そういう風になっていくと嬉しいです ね、
新しい形ということなんですけれども、はい、ちなみにですね、YouTube の方にもコメントが来ていますね。サタスプさん、金曜日は近くにいる人間は点点点だからな、あ、これ誰でもコキ使ってるという意味なんです。すいません、すいません。で、通りすがりのラビットさん、小坂次長さん、ありがとうございますと手伝ってくださってありがとうございます。そして加藤さん、次長図の皆さん、いやよいやよも好きのうちがよくわかるお話と雰囲気ですね て。
その通りですね。
最初は嫌がってたのに小坂さん。ね、加藤さんありがとうございます。そして通りすがりのラビットさん、第3火曜日の桜 FM も拝聴しています。
ありがとうございます。
私もこの間聞きました。なんか不思議な感じですよね。特に内容がちょっとね同じのものだったんです、はい、で尺も今一緒なんですよね。以前は20分向こうは桜 FM さんは、でうちが15分だったんだけど、はい、まあ、同じような感じでやっていただいているということで、なんか不思議な感じがした
ね。内容違う雰囲気だ。
そうですよね。はい、あと松井塾チャンネルさん、今日は県民センターの皆様の素顔が垣間見られていい感じですね。以前第9期の阪神南地域ビジョン委員の募集への応援のため、園田地域でご協力させていただいたことがあり、兵庫県阪神南県民センターさんには大変お世話になったことがあります。
こちらこそお世話になりました。
ビジョン委員ありましたね、その募集の話とかもね、ありましたよね。この松井塾チャンネルさんもあの住民パーソナリティなんですよ。園田の情報とかを、ね、発信してくださってね、もう本当にね、あの今こうみんなで作っていく形が面白いなって思ってるところなんですけれども、であのお二方、大久保さん北さんはね、今また違うところで働いておられるわけですが、せっかくなんでね、今のお仕事のお話とまた PR があればお願いします。
はい、私はね、昨年の3月に兵庫県を退職しまして、今は兵庫県社会福祉協議会というところに勤めてるんですけども、まあ、社会福祉協議会って言ったら募金とかね、いろいろとなんか福祉の基本的な仕事してるところなんですけど、僕がいるところはちょっと外れてまして、兵庫外国人介護実習支援センターっていうちょっと長い名前なんですけれども、そういうところに勤めてまして、福祉施設さんが外国人の人の呼びたいよ、まあ、働き手ですね、そういった働き手を呼びたいという福祉施設さんに、まあ、外国人を紹介するという仕事をしています。でベトナムとかね、ミャンマーとか、そういったところからね、若い人材を連れてきてますので、はい、ぜひご利用いただければと思います。
はい、
で今度西宮でですね、3月の14日に西宮市民会館で、外国人介護人材受け入れ促進セミナーというものをやりますので、福祉施設の方もしも聞いておられましたらぜひご参加ください。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、それってどうかホームページとかで見られますか。
はい、兵庫県介護実習支援センターで検索していただければ、出るかと思いますので、
はい、
ぜひ参加無料です、僕が話します。
そうなんだ。はい、ぜひね、チェックしてみてください。外国人介護人材受け入れ促進セミナー参加無料です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあ北さんどうぞ。
はい、私は今年ですね、西播磨県民局、こちらのね、阪神南県民センターと同じような機能で西播磨地域ですね、相生ですとか阿光辰野とか、ま、兵庫県の西の方を担当しているところにいます。で仕事の内容というのが観光であったりとか地場産業ですとか、ま、環境問題とかいろいろ広いんですが、今日ちょっとお話しさせていただきたいのは、なんと西播磨地域には赤松延伸ゆかりの山次郎がたくさんありましてね、まあ、播磨地域でしたら250ぐらいあったそうなんです。
山次郎ですね。
山の上に今ほとんど何も残ってなくって、せいぜい残っていてギリギリちょっと石垣が残ってるとかそういうのもあります、そのも含めて過去にあっただろうっていうようなものも含めて250、もっと実はあったんじゃないかって言われるぐらい山次郎がたくさんある地域なんですね、でそれをまあ地域資源として、まあ、観光とかに結びつけようかなっていう授業をしてまして、なんと兵庫津ミュージアムって県立兵庫津ミュージアムといいまして、兵庫県のなんていう歴史をこう展示するようなミュージアムっていうのができたばっかりのがあるんですね。でそれは場所がで言いましたら神戸から海岸線っていう地下鉄があると思うんですが、中央市場まで行っていただいたら大きなイオンがあるんですが、その隣にあるんですね。それが明日から
、
はい、知られざる山城の魅力っていう企画展を開催します。これ西播磨県民局でやりますというので、これちょっと本当に PR したいなと思ってきました。
いけますかね、ちょっとカメラで見せたところ、知られざる山城の魅力。 どど
んなんですこれね、うん、あのこの前ねお城エキスポっていうのが横浜であったのであのそこにちょっと PR しに行ったんですけど、うんうん、本当に山城ファンっていうかお城ファンが本当にたくさんいらっしゃって、山城って本当に今はもう何にも天守閣もないんですが、もう本当にあのいろんなお城を見てもう一周回ってきた人が次もう消え去ってしまったお城をこう、うん、頭の中で想像したりこんなのがあったんだなっていうのが大好きな人たちがたくさん来られてまして、もう本当にびっくりしました。もう本当にねあのちょっと高いんですが3300円もするような山城の本があるんですけど、うん、それがね、うん、もう70冊以上も売れてみんながお
おすごいな好きな人いっぱいおる
本当に山城好きがこんなにいるとは、うん、世の中にいる私はもうこのここへ来て初めて知りました、まあ、そういった方々にも、うん、あの受けているというので山城の魅力よろしければお越しください。1月27日から3月24日までやってます、はい、その間いろんなイベントしてますんでぜひどうぞ。
西針のもよかとこですけんね、
はい、よかとこです。
先日お邪魔しましたが
そうですね
ありがとうございました。
三宅さんに大きなのフロンティア祭ってイベントの総合司会をしていただきました、はい、ありがとうございます。
いや楽しかったけどあのどこまで連れて行かれるのかなと思った山奥にバスで行くんだけどこれ合ってる本当にって思ってそう
だいぶ上ですよね
いやでも本当豪華なねイベントで、
はい、あそうなんですよ、うんうん、あのスプリングエイトっていうねあの本当に新しい技術をね出したような、うん、あの施設があるテクノっていう西針テクノっていうあのなんていうんですか人工的に作られたような新都市が山の上に広がってましてね、うん、見るだけでもちょっとびっくりするような場所ですね、うん、遠いですし
また呼んでください、
はい、ぜひお越しください
ありがとうございます
ありがとうございます。
ということでお二方にね、うん、今のお仕事をお話ししていただきましたけれども、うん、そろそろちょっとあの実は一曲小坂さんの演奏でみんなで一緒に歌いましょうコーナーイエーイ
いつかそんなコーナーできた
今作ったはい、ミニギターを今日は持ってきていただいてて、はい、小坂さんはねあの高校時代の同級生の方とやったっけ、うんうんうんうん、バンドをずっと組んでて、私は去年9月にライブ見に行かせてもらいましたが、うん、かっこよかったよいろんな才能をお持ちでございますが、
すごいかっこいいですよね
ねえそうそう、もうジングルも作っていただいたりとか、うん、いろいろねご協力いただいているわけなんですが、うん、今日はねあの、まあ、普段の県民センターのコーナーではねさすがにちょっとこういうことはできんので思い切っても演奏して歌っていただきたいと思います、なんという曲ですか。
ね、笑顔のまんまっていう曲で、
いいですね、
ビギンとアホナスターズっていう曲 で、うんうん、で去年、ね、ライブの最後にもやったんですけど、うんうん、今回あのその時出てったうちの次男が、うんうん、あのボイスパーカッションやってるんで、
うんうん、
その音源もありますんでちょっと編集してやってますんで、うん
はい、
それと合わせて、
はい、それじゃあ行ってみましょうか、はい、よろしくお願いします、はいはい、
でも笑ってられる、そんなあんたはほんまにアホや、最近のことなど考えないまま、平成配分さえできないで走る、悲しい時こそほどけてばかり、君の笑顔を僕に ください。
来られなかった星野さんにもこれで元気が届けばいいなと思います。
ね、
笑顔のまんまいい曲ですね。
いい曲です。声もいいです
し本当ですよね。いいです。
です。
次回のライブは
、ね、そのうちに
、うん、そのうちにまた告知してくださいよ。せっかくですけんかね、はい、また加古川まで行きますけん。
はい、
ちなみにあの YouTube にもコメントたくさん来てますね。ピッコロシアターの古川さん、次長図豪華メンバーですね。ピコロシアター古川です。次長図の皆様懐かしい、個性豊かで何事も楽しむ次長図の皆様、これからもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう大久保さんがね、古川さんラブですからね。言っちゃってよかったね。他にもあのサタスプさん、次長図大活躍ですな。そしてルキノさん、山城も楽しいよ。鷹取城や武田城が有名だね。登山がてら登っています。あの登山が好きな方なんですよ。でサタスプさんから拍手マークが来てます。あの演奏終わった時にありがとうございました。いやあっという間のお時間ですけれども、はい、今日はどうでしたか大久保さん。
久しぶりで本当に楽しかったですね。
そうだね、もうラジオからね、はい、もう離れてますもんね。
そう、最近全然やってなかったんで ね久しぶりだったんですごく嬉しいですね。
ね、北さんどうでした。
はい、いや同じです、あっという間でした。
ね、
西有馬地域でね、うん、FM なんとかとかいうのがないんです。
あ、え、そうなの。
うん、ないんですね。なので本当に
作る
な
作る
すごいですよね。
局長とかどがんですか。
やってくれるかもしれません。
いやでもラジオってね、楽しいなって改めて思っていただけたら私も嬉しいなと思いますけれども、小坂さんどうでしたか。
めっちゃ気楽にやらせて。普段のコーナーはねやっぱりね、うん、お仕事ですから。
そりゃそうですよね。普段のあのコーナーではこれはできんですけどもね。はい、ということでお聞きの皆さんに一言ずつ最後にお願いします。大久保さんどうぞ。
はい、あの久しぶりに尼崎の皆さんに会えて嬉しいです。これからもね、皆さん三宅さんを応援して、尼崎放送局応援していってください。僕も応援します。
ありがとうございます。北さんどうぞ。
はい、あの遠い西の端から応援してます。頑張ってください。
ありがとうございます。はい、また行きますけ。
はい、お待ちしてます。
小坂さんどうぞ。
ね、大久保さんがずっとね続いてるこの番組を延々と続けていきたいなと思ってますので、
はい、
よろしくお願いいたします。
またね、ずっとずっと続けていけるようにね、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということでして、名残惜しいですけれども、今日は次長図ということでしてね、あの初代の大久保次長、2代目の北次長、3代目今日はねお越しになれなかったんですけれども、星野次長、そして4代目現役の小坂次長、次長図にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。